16、無所属伊藤雅子議員、地方創生で氷河期世代支援。問い、団塊世代やその子供が今後の街づくりに大きく影響する。共生社会を実現し、住みやすさで選ばれるため、地方創生を活用すべき。取り組みについて市長に伺う。答え、市長。市政運営で掲げてきた4つの顔芸づくりは、地方創生の考え方に近いとの認識のもと、文化創造インキュベーション施設の開設、グリーンツーリズム拠点施設のリニューアルオープン、子育て安心施設、すくすく川越の開設などにより、若者への創業支援、関係人口の創出、子育て支援などに取り組んできた。総合戦略の最上位の目標である人口35万人の維持を現時点で達成しており、一定の成果につながっているものと考える。通告した質問、地方創生とまちづくり、新しい防災対策。17、川越未来の会、神田聡議員。括弧中、一般質問を行った時の会派名は、自由賛成維新の会。調整区域における企業誘致。問い、市街化調整区域において、企業誘致を進めるための都市計画の手続きは何か。答え、都市計画部長。無秩序な市街化を防止する観点から、都市計画マスタープランなどの市の上位計画に適合することを条件として、原則、市街化区域編入や地区計画策定といった都市計画法上の手続きが必要となる。具体的には、道路などの公共施設管理者との協議、県や国の農林部局との調整など、関係機関との協議調整を行った上で、都市計画案の縦覧など、住民への周知や意見を聞く手続き、及び都市計画審議会の議を経て、都市計画決定を行う。通告した質問、都市計画と企業誘致。18、日本共産党川口智子議員、常設のユースクリニックを。問い、ネット等には性に関する誤った情報が溢れている。子ども・若者が性について正しい知識を学べ、身近に相談できる常設のユースクリニックの設置への考えを伺う。答え、市長。ユースクリニックを常時設置することは、子どもや若者が専門家に様々な悩みを相談できる場の確保につながるものと考えている。その設置にあたっては、専門人材の確保、開催場所の選定、財政負担の課題はあるが、設置によって子どもや若者の身近な場所で切れ目のない支援につながるものと考えている。通告した質問、非正規の不安定雇用改善、ユースクリニック。19、日本共産党池浜明美議員、子どもが安心する居場所。問い、不登校の児童生徒が安心できる場として、教育センターの教育支援室や、校内学習室のさらなる拡充が必要だ。学校現場が子どもたちの安心できる場となるための方策は。答え、学校教育部長。まず大切なことは、学びやすい環境づくりをすることである。わかる授業づくりはもちろん、学級活動等を通して、一人一人の良さを認め、安心できる居場所を作るとともに、教員が児童生徒一人一人に向き合い、親身に悩みや相談を聞くことが大切である。支援について、児童生徒や保護者とともに考え、一人一人に応じた対応を一つ一つしていくことが、学校を安心できる場とするための方策と考えている。通告した質問、安心して過ごせる居場所、旧市民会館、私立診療所。20、日本共産党、今野英子議員、報奨金の単価引き上げを。問い、ゴミの減量化及び支援化の推進、地域コミュニティの活性化にあたっては、集団回収報奨金は有用と考えるが、今後単価を上げることについての市の考えを伺う。答え、環境部長。集団回収報奨金の単価を上げることについては、現在、集団回収に取り組んでいる団体に インセンティブが働き、取り組みの向上や資源回収量の増加が期待できるとともに、新たな団体の参加によるゴミの減量化及び資源化の促進等も期待できるものと認識している。報奨金単価の引き上げには新たな財源が必要となることから、3R などの他の取り組みとのバランスを踏まえながら検討していく。通告した質問、ゴミ減量の取り組み、児童館のさらなる充実を。